夏目漱石作、心、先生と遺書、五十四。そのうち、歳の母が病気になりました。医者に見せると、到底治らないという診断でした。私は力の及ぶ限り、懇切に看護をしてやりました。これは病人自身のためでもありますし、また愛する妻のためでもありましたが、もっと大きな意味から言うと、ついに人間のためでした。私はそれまでにも何かしたくてたまらなかったのだけれども、何もすることができないので、やむを得ず懐手をしていたに違いありません。世間と切り離された私が、初めて自分から手を出して、幾分でもいいことをしたという自覚を得たのはこの時でした。私は罪滅ぼしとでも名付けなければならない一種の気分に支配されていたのです。母は死にました。私と妻はたった二人きりになりました。妻は私に向かって、これから世の中で頼りにするものは一人しかなくなったと言いました。自分自身さえ頼りにすることのできない私は、妻の顔を見て思わず涙ぐみました。そうして妻を不幸な女だと思いました。また不幸な女だと口へ出しても言いました。妻はなぜだと聞きます。妻には私の意味がわからないのです。私もそれを説明してやることができないのです。妻は泣きました。私が普段からひねくれた考えで彼女を観察しているために、そんなことも言うようになるのだと恨みました。母の亡くなった後、私はできるだけ妻を親切に取り扱ってやりました。ただ当人を愛していたからばかりではありません。私の親切には個人を離れてもっと広い背景があったようです。ちょうど妻の母の看護をしたと同じ意味で、私の心は動いていたらしいのです。妻は満足らしく見えました。けれども、その満足のうちには、私を理解し得ないために起こるぼんやりした希薄な点がどこかに含まれているようでした。しかし、妻が私を理解し得たにしたところで、この物足りなさは増すとも減る気遣いはなかったのです。女には大きな人道の立場から来る愛情よりも、多少義理を外れても自分だけに集中される親切を嬉しがる性質が、男よりも強いように思われますか。妻はあるとき、男の心と女の心とはどうしてもピタリと一つになれないものだろうかと言いました。私はただ、若い時ならなれるだろうと曖昧な返事をしておきました。妻は自分の過去を振り返って眺めているようでしたが、やがてかすかなため息を漏らしました。私の胸には、その自分から時々恐ろしい影がひらめきました。はじめはそれが偶然外から襲ってくるのです。私は驚きました。私はゾッとしました。しかし、しばらくしているうちに、私の心がそのものすごいひらめきに応ずるようになりました。しまいには外から来ないでも自分の胸の底に生まれた時から潜んでいるもののごとくに思われ出してきたのです。私はそうした心持ちになるたびに自分の頭がどうかしたのではなかろうかと疑ってみました。けれども私は医者にも誰にも見てもらう気にはなれませんでした。私はただ人間の罪というものを深く感じたのです。その感じが 私を刑の墓へ毎月行かせます。その感じが私の妻の母の看護をさせます。そうしてその感じが妻に優しくしてやれと私に命じます。私はその感じのために知らない路傍の人から無知打たれたいとまで思ったこともあります。こうした階段を時々経過してゆくうちに、人に鞭打たれるよりも、自分で自分を鞭打つべきだという気になりました。自分で自分を鞭打つよりも、自分で自分を殺すべきだという考えが起こります。私は仕方がないから、死んだ気で生きてゆこうと決心しました。私がそう決心してから今日まで何年になるでしょう。私と妻とは元の通り仲良く暮らしてきました。私と妻とは決して不幸ではありません。幸福でした。しかし、私の持っている一点、私にとっては容易ならんこの一点が、妻には常に暗黒に見えたらしいのです。それを思うと、私は妻に対して非常に気の毒な気がします。